3. 市民の意識。1. 三原市障害者プラン策定のためのアンケート調査。1. 調査方法と回収状況。計画の策定に向けた基礎資料とするため、障害のある方々の生活や障害福祉サービスなどの利用状況、ご意見などをお聞きし、今後の施策立案に必要な資料を得るためにアンケート調査を実施しました。調査の方法と回収状況、回答者の主な属性。表、縦の項目ごとに横の項目、障害者調査、障害児調査の順に読みます。項目、調査対象、障害者調査、障害者手帳をお持ちの方、障害児調査、障害のある子ども、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している子ども、保護者の方が回答。調査方法、障害者調査、障害児調査ともに、郵送による配布・回収、相談支援事業所を通じた手渡し、ウェブ回答フォームによる回答を併用。調査機関、障害者調査、障害児調査ともに、令和5、2023年4月から5月。回収状況、障害者調査、配布数1418件、有効回答数512件、調査票用紙による回答478件、ウェブ回答34件、有効回答率 36.1%。 障害児調査、配布数345件、有効回答数99件、調査票用紙による回答73件、ウェブ回答26件、有効回答率 28.7%。 回答者の主な属性、障害者調査、回答者本人 72.7%、 家族 17.4%、 年齢18歳から39歳 18.0%、 40歳から64歳 48.2%、 65歳以上 31.5%。 手帳、身体 59.8%、 療育 19.3%、 精神 24.4%。介護者、50歳代 26.8%、 60歳代 27.4%、 70歳代 24.6%、 80歳以上 12.3%、 40歳代 11.7%。 障害児調査、回答者保護者父母 97.9%、 年齢0歳から5歳 31.3%、 6歳から11歳 29.3%、 12歳以上 36.4%。 手帳、身体 24.2%、 療育51.5%、 精神 3.0%、 持っていない 35.4%。 表、終わり。アンケート調査結果の各設問の母数 N、 ナンバーオブケースの略は、設問に対する有効回答者数を意味します。 選択肢の構成比、パーセントは、小数点第2位以下を四捨五入しています。このため、択一式の回答については、構成比の合計が 100% にならない場合があります。また、複数回答が可能な設問の場合、選択肢の構成比の合計が 100% を超える場合があります。グラフ中の数字は、特に断り書きのない限り、すべて構成比を意味し、単位はパーセントです。属性別クロス集計のグラフ集計表には、属性が無回答であったサンプルの集計結果を割愛しています。2. 主な集計結果。将来の暮らし方。障害者。家族と一緒に暮らしたいが 52.0%。一人で暮らしたいが 17.4%。決めていないが 16.2% となっています。横棒グラフ。縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、家族と一緒に暮らしたい。52.0%。一人で暮らしたい。17.4%。施設に入所して暮らしたい。4.7%。グループホームなどを利用したい。4.5%。住居など生活に関する情報がないので、どこで暮らしていいかわからない。2.9%。決めていない 16.2%。 無回答 2.3%。 全体有効回答者数は512。横棒グラフ終わり。将来の暮らし方。障害児。今はまだ想像できないが 40.4% と最も多く、ついで、サービス等を利用しながらアパート等で自立して暮らしてほしいが 23.2%。 サービス等を利用しながら自宅で家族と暮らしてほしいが 18.2% となっています。横棒グラフ。縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、サービス等を利用しながらアパート等で自立して暮らしてほしい 23.2%。 サービス等を利用しながら自宅で家族と暮らしてほしい 18.2%。 グループホーム、介護や支援、見守りがある少人数の共同生活の場で暮らしてほしい9.1%。 障害者入所施設等で暮らしてほしい 5.1%。 今はまだ想像できない 40.4%。 その他 2.0%。 無回答 2.0%。 全体有効回答者数は99。横棒グラフ終わり。住み慣れた地域で暮らしていくための条件。障害者。住みやすい住宅の確保が 37.5% と最も多く、次いで家事援助、調理、買い物、洗濯、掃除等の在宅サービスの確保が 35.2%。 気軽に困りごとを相談できる人や場所が 29.5%。 在宅で医療や看護を受けられるサービスの確保が 25.4%。 移動手段の確保が 22.1%。 金銭管理のサポートが 19.3% などとなっています。横棒グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、住みやすい住宅の確保、37.5%。家事援助、調理、買い物、洗濯、掃除等の在宅サービスの確保、35.2%。気軽に困りごとを相談できる人や場所、29.5%。在宅で医療や看護を受けられるサービスの確保、25.4%。移動手段の確保、22.1%。金銭管理のサポート、19.3%。日中を過ごすことができる場所、15.0%。入所施設の確保、14.5%。企業における雇用、13.3%。就労移行支援、就労継続支援など、一般就労できない人の働く場、12.7%。地域の人々の理解、10.4%。グループホームの確保、6.6%。後見人利用の支援、3.1%。特にない、6.1%。その他、3.7%。無回答、2.7%。全体、有効回答者数は512。横棒グラフ、終わり。表、縦の項目ごとに、横の項目、全体、有効回答者数は512。身体障害、有効回答者数は306。知的障害、有効回答者数は99。精神障害、有効回答者数は175。難病、有効回答者数は52。発達障害、有効回答者数は50の順に読みます。単位はパーセントです。項目、住みやすい住宅の確保、全体 37.5、身体障害 35.0、知的障害 29.3、精神障害 44.0、難病 28.8、発達障害 38.0、家事援助等の在宅サービスの確保、全体 35.2、身体障害 36.3、知的障害 41.4、精神障害 30.9、難病 40.4、発達障害 26.0。 気軽に困りごとを相談できる人や場所、全体 29.5、 身体障害 25.5、 知的障害 27.3、 精神障害 37.7、難病 17.3、 発達障害 46.0、 全体構成比より10ポイント以上高い。在宅で医療や看護を受けられるサービスの確保、全体 25.4、 身体障害 33.7、 知的障害 13.1、精神障害 21.1、 難病 28.8、 発達障害 12.0 移動手段の確保全体 22.1 身体障害 27.8 知的障害 12.1 精神障害 17.1 難病 32.7 全体構成比より10ポイント以上高い発達障害 10.0 金銭管理のサポート全体 19.3 身体障害 11.8 知的障害 50.5 全体構成比より10ポイント以上高い精神障害 16.6 難病 13.5 発達障害 28.0 日中を過ごすことができる場所全体 15.0 身体障害 10.8 知的障害 27.3 全体構成比より10ポイント以上高い精神障害 17.1 難病 3.8 発達障害 18.0 入所施設の確保全体 14.5 身体障害 15.7 知的障害 25.3 全体構成比より10ポイント以上高い精神障害 8.6 難病 15.4 発達障害 16.0 企業における雇用全体 13.3 身体障害 10.5 知的障害 8.1 精神障害 20.6 難病 11.5 発達障害 22.0 就労移行支援、就労継続支援など一般就労できない人の働く場全体 12.7 身体障害 8.8 知的障害 12.1 精神障害 20.0 難病 9.6 発達障害 20.0 地域の人々の理解全体 10.4 身体障害 9.5 知的障害 7.1 精神障害 13.1 難病 9.6 発達障害 12.0 グループホームの確保全体 6.6 身体障害 3.9 知的障害 21.2 全体構成比より10ポイント以上高い精神障害 3.4 難病 5.8 発達障害 8.0 後見人利用の支援全体 3.1 身体障害 2.9 知的障害 5.1 精神障害 2.9 難病 9.6 発達障害 4.0 特にない全体 6.1 身体障害 7.2 知的障害 4.0 精神障害 4.6 難病 9.6 発達障害 4.0 その他全体 3.7 身体障害 2.9 知的障害 2.0 精神障害 5.1 難病 3.8 発達障害 4.0 無回答全体 2.7 身体障害 2.3 知的障害 5.1 精神障害 2.9 難病 1.9 発達障害 2.0 表終わり。出自に困ったり不便に感じること。障害者。交通機関の利用が不便が 22.7%。自分自身の心理的な要因が 17.0%。外出先の建物内の設備が利用しにくいが 15.8% などとなっています。横棒グラフ。縦軸。項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、交通機関の利用が不便、22.7%。自分自身の心理的な要因、17.0%。外出先の建物内の設備が利用しにくい、15.8%。歩道に問題が多い、12.9%。 自家用車を利用するのに障害者用の駐車スペースがないまたは少ない 12.7%。 移動手段にお金がかかりすぎる運賃の負担が大きい 12.7%。 市民の理解が低い人目が気になる 10.7%。障害の状況に合ったトイレが少ない 10.4%。 福祉タクシー、介護タクシー、福祉有償運送が利用しにくい 5.1%。 移動支援を利用したくても外出時の介護者が不足している 3.7%。 その他 9.4%。 無回答27.0%。 今回調査、有効回答者数は512。横棒グラフ、終わり。外出時に困ったり不便に感じること、障害児。自分の意思を伝えたり、コミュニケーションを取ることが難しい、が 45.5% と最も多く、次いで、電車、バス、タクシーの中や店、施設の中で落ち着いて過ごすことが難しいが 30.3%、保護者以外の介助者や付き添いがいないが 28.3%、市民の理解が低い、人目が気になるが 27.3% の順となっています。横棒グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、自分の意思を伝えたり、コミュニケーションを取ることが難しい、45.5%。電車、バス、タクシーの中や店、施設の中で落ち着いて過ごすことが難しい、30.3%。 保護者以外の介助者や付き添いがいない 28.3%。 市民の理解が低い、人目が気になる 27.3%。 外出先の建物内の設備が利用しにくい 13.1%。 交通機関の利用が不便 13.1%。 移動支援を利用したくても外出時の介護者が不足している 9.1%。 自家用車を利用するのに 障害者用の駐車スペースがない、または少ない 7.1%。 障害の状況に合ったトイレが少ない 7.1%。 歩道に問題が多い 6.1%。 移動手段にお金がかかりすぎる 4.0%。 福祉タクシー、介護タクシー、福祉有償運送が利用しにくい 3.0%。 その他 7.1%。 無回答 14.1%。 全体有効回答者数は99。横棒グラフ終わり。地域、教育、学校生活などで充実が必要なこと。障害児、障害の状態や発達の課題に適した学習指導が 63.8% と最も多く、次いで教職員の理解支援が 47.5%、 校内園内での生活支援が 43.8%、交流による友人との関係づくりと進学に向けた指導や進路相談がそれぞれ 40.0% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、障害の状態や発達の課題に適した学習指導 63.8%、 教職員の理解支援 47.5%、 校内園内での生活支援 43.8%、 交流による友人との関係づくり 40.0%、 進学に向けた指導や進路相談 40.0%、就労に向けた相談や指導 37.5%、 周囲の子どもたちや保護者の理解 36.3%、 生活に対する支援 31.3%、 施設や設備 16.3%、 クラブ・部活動など課外活動16.3%、 スクールバスによる通学時の介助 13.8%、 医療的ケアを受けられるようにする 7.5%、 特にない 1.3%、 その他 3.8%、 無回答 8.8%。保育所、幼稚園、認定こども園、学校で過ごしている人、有効回答者数は80。横棒グラフ、終わり。療育や福祉サービスについて充実が必要なこと。障害児、学習に対する支援が 51.5%。療育を行う施設の増設や充実が 50.5%。 友達など人との会話や関わり方に対する支援が 42.4%。 療育の内容や施設についての情報が 34.3%。 保護者への支援と通所・通学時の送迎サービスがそれぞれ 31.3% の順となっています。横棒グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、学習に対する支援、51.5%。療育を行う施設の増設や充実、50.5%。友達など人との会話や関わり方に対する支援 42.4%。 療育の内容や施設についての情報 34.3%、 保護者への支援 31.3%、 通所・通学時の送迎サービス 31.3%、 食事やトイレなど日常生活に対する支援 28.3%、費用に対する補助 25.3%、 医療的支援 12.1%、 特にない 6.1%、 その他 0.0%、 無回答 3.0%。 今回調査有効回答者数は99。横棒グラフ、終わり。就労状況。障害者。仕事をしているが 48.6%。仕事をしていないが 50.2% となっています。年齢別に見ると、若い人ほど仕事をしている人が多く、障害の種類別には、難病や身体障害は仕事をしていない。発達障害や知的障害では仕事をしている人が多く見られます。帯グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、今回調査、有効回答者数は512。仕事をしている、48.6%。 仕事をしていない 50.2%。 無回答 1.2%。 18歳から39歳、有効回答者数は91。仕事をしている 68.1%。 仕事をしていない 31.9%。40歳から64歳、有効回答者数は247。仕事をしている 56.7%。 仕事をしていない 42.1%。 無回答 1.2%。 65歳以上、有効回答者数は161。仕事をしている 26.7%。 仕事をしていない 71.4%。 無回答 1.9%。 身体障害、有効回答者数は306。仕事をしている 37.3%。 仕事をしていない61.4%。 無回答 1.3%。 知的障害、有効回答者数は99。仕事をしている 68.7%。 仕事をしていない 30.3%。 無回答 1.0%。精神障害、有効回答者数は175。仕事をしている 56.0%。 仕事をしていない 42.9%。 無回答 1.1%。 難病、有効回答者数は52。仕事をしている 21.2%。 仕事をしていない 78.8%。 発達障害、有効回答者数は50。仕事をしている 80.0%。 仕事をしていない 20.0%。 前回調査、有効回答者数は484。仕事をしている 25.6%。 仕事をしていない 68.8%、無回答 5.6%、帯グラフ終わり。就労継続支援 A 型、B 型等が 41.0%、正社員、正職員で他の職員と勤務条件などに違いがないが 21.7%、パート、アルバイトなどの非常勤職員、派遣社員が 18.9% となっています。障害の種類別に見ると、就労継続支援 A 型、B 型等は、精神障害で 63.3%、知的障害で 55.9%、また、正社員、正職員で、他の職員と勤務条件などに違いがないは、身体障害で 37.7% となっています。帯グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、仕事をしている人、有効回答者数は249。正社員、正職員で、他の職員と勤務条件などに違いがない 21.7%、 正社員、正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある 6.0%、 パート、アルバイトなどの非常勤職員、派遣社員 18.9%、 自営業、農業など 6.0%、就労継続支援 A 型、B 型等 41.0%、 その他 4.8%、 無回答 1.6%、 身体障害有効回答者数は114。正社員、正職員で他の職員と勤務条件などに違いがない37.7%、 正社員、正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある 7.0%、 パート、アルバイトなどの非常勤職員、派遣社員 22.8%、 自営業、農業など 11.4%、 就労継続支援 A 型、B 型等 17.5%、 その他 3.5%。 知的障害有効回答者数は68。正社員、正職員で他の職員と勤務条件などに違いがない 11.8%、 正社員、正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある 7.4%、 パート、アルバイトなどの非常勤職員、派遣社員 11.8%、 就労継続支援 A 型、B 型等 55.9%、 その他 8.8%、 無回答 4.4%。精神障害有効回答者数は98。正社員、正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある 6.1%、 パート、アルバイトなどの非常勤職員、派遣社員 18.4%、 自営業、農業など 3.1%、 就労継続支援A 型、B 型等 63.3%、 その他 3.1%。 難病有効回答者数は11。正社員、正職員で他の職員と勤務条件などに違いがない 54.5%。 正社員、正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある 9.1%、 パート、アルバイトなどの非常勤職員、 派遣社員 18.2%、 就労継続支援 A 型 B 型等 18.2%、 発達障害有効回答者数は40、正社員正職員で他の職員と勤務条件などに違いがない 10.0%、 正社員正職員で短時間勤務などの障害者配慮がある 7.5%、 パートアルバイトなどの非常勤職員派遣社員 22.5%、 自営業農業など 5.0%、就労継続支援 A 型 B 型等 45.0%、 その他 10.0%。 帯グラフ終わり。仕事をする上で不安や不満を感じること。障害者、回答者の 58.6% が何らかの不安や不満を感じており、内容別には職場の人間関係が難しいが 23.2%、 収入が少ないが 15.8%、 自分に合った内容の仕事がないが 13.9% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、職場の人間関係が難しい 23.2%、 収入が少ない 15.8%、 自分に合った内容の仕事がない 13.9%、 仕事がきつい 10.0%、困ったことを相談できる相手がいない 9.8%、 仕事が難しい 9.2%、 障害に応じた設備が十分でない 8.8%、 通勤するのが難しい 8.8%、 職場での身分が不安定 6.4%、昇給や昇進が平等ではない 3.7%、 重度の障害があり通勤や職場で必要な支援が受けられない 2.1%、 特に不安や不満がない 12.5%、 その他 5.3%、 無回答 28.9%、全体、有効回答者数は512。横棒グラフ、終わり。障害のある人が働くために必要なこと。障害者、経営者や職場の上司、同僚に障害の理解があることが 43.8% と最も多く、次いで、障害特性に応じた環境の整備が 36.1%、 通勤手段の確保が 28.5%、 短時間勤務や勤務日数等の配慮が 28.3% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、経営者や職場の上司同僚に障害の理解があること 43.8%、 障害特性に応じた環境の整備 36.1%、 通勤手段の確保 28.5%、 短時間勤務や勤務日数等の配慮 28.3%、 就労後のフォローなど職場と支援機関との連携 14.6%、 在宅勤務の拡充 12.9%、 職場におけるバリアフリー等の配慮 11.3%、 仕事についての職場外での相談対応 11.1%、 職場で介助や援助等が受けられること 10.5%、 企業ニーズに合った就労訓練 5.5%、 その他 3.9%、 無回答 14.6%、 全体有効回答者数は512。横棒グラフ終わり。日常生活で困っていること、障害者、家事、掃除、洗濯、炊事、食事の片付けのことが 24.4%、 部屋の整理と経済的問題がそれぞれ 22.5%、 買い物が 18.8%、家族、友達、近所などの人間関係のことが 18.4% の順となっています。横棒グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、家事、掃除、洗濯、炊事、食事の片付けのこと24.4%、 部屋の整理 22.5%、 経済的問題 22.5%、 買い物 18.8%、 家族、友達、近所などの人間関係のこと 18.4%、 交通機関による外出や移動 16.4%、 金銭管理 16.0%、 入浴 13.9%、 ゴミ出し 13.7%、 自分の時間の使い方 13.7%、 着替え、身だしなみ 12.9%、 仕事や就職 11.9%、 規則的な生活 11.3%、 服薬管理 7.0%、 住居 5.5%、 火の始末 3.7%、 その他 8.2%、 無回答 23.2%、 全体有効回答者数は512。横棒グラフ終わり。子供のことで悩んでいること、障害児、将来の生活のことが 67.7% と最も多く、次いで育児や教育のことが 59.6%、就学・進学のことが 57.6%、 見守りや介助のため保護者の就労が難しいことが 33.3%、 医療やリハビリのことと就職のことがそれぞれ 32.3% となっています。横棒グラフ、縦軸、項目、横軸、パーセントの順に読みます。項目、将来の生活のこと 67.7%、 育児や教育のこと 59.6%、 就学・進学のこと 57.6%、 見守りや介助のため保護者の就労が難しいこと33.3%、 医療やリハビリのこと 32.3%、 就職のこと 32.3%、 受けている支援・援助のこと 28.3%、 障害や発達の特性を理解すること 24.2%、 子育てや障害について必要な情報が得られない、得るのが難しいこと 18.2%、 地域の理解を得ること 17.2%、 医療費など経済的なこと 15.2%、 お子さんに友達や相談相手がいないこと 15.2%、 障害のあるお子さんの兄弟や姉妹に介助などを頼まざるを得ないこと 15.2%、 お子さんを強く叱責してしまったり手を挙げてしまうこと 14.1%、 交通機関が使いにくいこと 13.1%、 かかりつけの病院や歯科診療所がないこと 9.1%、その他 2.0%、 無回答 1.0%。 今回調査有効回答者数は99。横棒グラフ終わり。相談時に不満に思ったり困ること。障害者、どこに相談していいかわからないが 25.8%、 相談しても満足のいく回答が得られないが 19.3% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、どこに相談していいかわからない 25.8%、 相談しても満足のいく回答が得られない 19.3%、 プライバシーの保護に不安がある 11.3%、 専門的な相談ができない 10.0%、 相談を十分に聞いてくれない6.1%、 その他 9.2%、 無回答 41.8%、 全体有効回答者数は512。横棒グラフ終わり。障害児、相談しても満足のいく回答が得られないが 29.3%、 どこに相談していいかわからないが 14.1%、 専門的な相談ができないが 13.1% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、相談しても満足のいく回答が得られない 29.3%、 どこに相談していいかわからない 14.1%、 専門的な相談ができない 13.1%、 プライバシーの保護に不安がある 8.1%、 相談を十分に聞いてくれない 4.0%、 その他 12.1%、 無回答 43.4%、 全体有効回答者数は99。横棒グラフ終わり。障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法の周知度。障害者、知らないが 84.0% を占めています。帯グラフ、全体、有効回答者数は512。内容、趣旨を知っている 0.8%。あることは知っている 7.2%。知らない 84.0%。無回答 8.0%。帯グラフ終わり。障害児、知らないが 82.8% を占めています。帯グラフ、全体、有効回答者数は99。内容、趣旨を知っている 2.0%。あることは知っている 13.1%。知らない 82.8%。無回答 2.0%。帯グラフ終わり。人とコミュニケーションを取るときに困ること。障害者。よくあるが 21.7%。時々あるが 34.0% と合わせて 55.7% が困ることがあると答えています。帯グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、全体、有効回答者数は512。よくある、21.7%。時々ある、34.0%。ない、39.3%。無回答 5.1%。 身体障害、有効回答者数は306。よくある 15.0%。 時々ある 29.7%。 ない 49.7%。 無回答 5.6%。 知的障害、有効回答者数は99。よくある 26.3%。 時々ある 37.4%。 ない 29.3%。 無回答 7.1%。 精神障害、有効回答者数は175。よくある 31.4%。 時々ある 44.6%。 ない 21.1%。 無回答 2.9%。 難病、有効回答者数は52。よくある 15.4%。 時々ある 26.9%。 ない 48.1%。 無回答 9.6%。 発達障害、有効回答者数は50。よくある 52.0%。 時々ある 38.0%。 ない 10.0%。 帯グラフ終わり。人とコミュニケーションを取るときに困ること。障害児、よくあるが 51.5%、 時々あるが 37.4% と合わせて 88.9% が困ることがあると答えています。帯グラフ、全体、有効回答者数は99。よくある 51.5%。 時々ある 37.4%。 ない 10.1%。 無回答 1.0%。 帯グラフ終わり。地域活動への参加状況。障害者、何らかの地域活動に参加している人は 50.6% で、内容別には 町内会自治会活動が 20.5%、 市内のイベント、安佐祭り、さつき祭り、浮城祭り、新明市などが 19.7%、 趣味のサークル、学習会活動、習い事が 10.0%、 障害者団体の活動が 8.6% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、町内会自治会活動 20.5%、 市内のイベント、安佐祭り、さつき祭り、浮城祭り、新明市など 19.7%、 趣味のサークル、学習会活動、習い事 10.0%、 障害者団体の活動 8.6%、ボランティア活動 5.3%、 スポーツ・レクリエーション活動、スポーツフェスティバル、各大会や運動会など 4.7%、 絵画・写真・音楽などの芸術文化活動 3.5%、 その他 4.9%、 行事活動をしていない 35.7%、 無回答 13.7%。 今回調査、有効回答者数は512。横棒グラフ、終わり。
防災対策の状況。障害者、何らかの災害対策を行っている人は 68.0% で、内容別にはハザードマップで自分の地域の災害情報を確認しているが 26.6%、 災害時に避難する場所を決めているが 23.6%、 情報の収集、市のメール配信登録などが 19.1%、 備蓄、食品、身につけるもの、薬、紙おむつなどが 18.6%、非常用持ち出し品の準備、リュックなどにまとめたものが 18.2% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、ハザードマップで自分の地域の災害情報を確認している。パーセント26.6%、 災害時に避難する場所を決めている 23.6%、 情報の収集、市のメール配信登録など 19.1%、 備蓄、食品、身につけるもの、薬、紙おむつなど 18.6%、非常用持ち出し品の準備、リュックなどにまとめたもの 18.2%、 住まいの安全対策、家具などの転倒防止など 13.7%、 災害時に避難する場所に行く方法を決めている 12.1%、 近隣の人たちに手助けを頼んでいる4.9%、 防災カード、望む支援などを記入したものを常備 3.7%、 その他 4.1%、 マイタイムライン、個別避難計画を作成している 2.3%、 特に何もしていない 23.6%、無回答 8.4%。 今回調査、有効回答者数は512。横棒グラフ、終わり。障害児、 何らかの災害対策を行っている人は 77.8% で、内容別には、備蓄、食品、身につけるもの、薬、紙おむつなどが 47.5%、住まいの安全対策、家具などの転倒防止など、と、非常用持ち出し品の準備、リュックなどにまとめたもの、と、情報の収集、市のメール配信登録などが、それぞれ 31.3%。ハザードマップで自分の地域の災害情報を確認しているが 27.3% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、備蓄、食品、身につけるもの、薬、紙おむつなど、パーセント、47.5%。住まいの安全対策、家具などの転倒防止など、31.3%。非常用持ち出し品の準備、リュックなどにまとめたもの、31.3%。情報の収集、市のメール配信登録など、31.3%。ハザードマップで自分の地域の災害情報を確認している、27.3%。お子さんに災害時にどうすればよいか話している、23.2%。災害時に避難する場所を決めている、18.2%。災害時に避難する場所に行く方法を決めている、10.1%。近隣の人たちに手助けを頼んでいる、5.1%。マイタイムライン個別避難計画を作成している、5.1%。防災カード、望む支援などを記入したものを常備、3.0%。その他、0%。特に何もしていない、21.2%。無回答、1.0%。今回調査、有効回答者数は99。横棒グラフ、終わり。障害を理由に差別を受けたり、嫌な思いをした経験。障害者、差別を受けたり、嫌な思いをした経験がある人は 25.6% となっており、年齢別には40歳から64歳で 31.6%、障害の種類別には精神障害で 37.7%、発達障害で 36.0% となっています。差別を受けたり、嫌な思いをした場面や利用時は、職場が 35.1% と最も多く、次いで家族、親戚、友人、知人が 28.2%、路上や移動時が 14.5%、医療機関が 13.7%、隣近所が 13.0% となっています。帯グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、今回調査、有効回答者数は512、パーセント、ある、25.6%、ない、66.8%、無回答、7.6%、18歳から39歳、有効回答者数は91、ある、28.6%、ない、62.6%、 無回答 8.8%。 40歳から64歳、有効回答者数は247、ある 31.6%、 ない 61.5%、 無回答 6.9%。 65歳以上、有効回答者数は161、ある 14.3%、 ない 80.1%、 無回答 5.6%。 身体障害、有効回答者数は306、ある 20.9%、 ない 72.5%、 無回答 6.5%。 知的障害、有効回答者数は99、ある 21.2%、 ない 68.7%、 無回答 10.1%。 精神障害、有効回答者数は175、ある 37.7%、 ない 54.9%、 無回答 7.4%。 難病、有効回答者数は52、ある 19.2%、 ない 71.2%、 無回答 9.6%。 発達障害、有効回答者数は50、ある 36.0%、 ない 62.0%、 無回答 2.0%。 帯グラフ終わり。障害児、差別を受けたり嫌な思いをした経験がある人は 32.3% となっています。差別を受けたり嫌な思いをした場面や利用時は、学校、幼稚園、保育所等が 59.4% と最も多く、次いで路上や移動時が 28.1%、 福祉サービス事業所、家族、親戚、友人、知人、商業施設がそれぞれ 18.8% となっています。帯グラフ、今回調査、有効回答者数は512、ある 32.3%、 ない 66.7%、 無回答 1.0%。 帯グラフ終わり。障害者差別解消法の周知度。障害者、知らないが 67.2% となっており、前回調査より内容、趣旨を知っている、あることは知っているという人が減っています。帯グラフ、今回調査、有効回答者数は512、内容、趣旨を知っている 3.9%、 あることは知っている 19.5%、 知らない 67.2%、 無回答 9.4%。 帯グラフ終わり。障害児、知らないが 55.6% となっていますが、障害者調査より、内容、趣旨を知っている、あることは知っているという人が多く見られます。帯グラフ、今回調査、有効回答者数は99、内容、趣旨を知っている 9.1%、あることは知っている 34.3%、知らない 55.6%。 無回答 1.0%。 帯グラフ終わり。障害者虐待防止法の周知度。障害者知らないが 64.6% となっており、前回調査より内容、趣旨を知っている、あることは知っているという人が減っています。帯グラフ、今回調査、有効回答者数は512。内容、趣旨を知っている、4.1%。あることは知っている、21.5%。知らない、64.6%。無回答、9.8%。帯グラフ、終わり。障害児、知らないが 48.5% となっていますが、障害者調査より、内容、趣旨を知っている、あることは知っている、という人が多く見られます。帯グラフ、今回調査、有効回答者数は99。内容、趣旨を知っている、9.1%。あることは知っている、37.4%。知らない、48.5%。無回答、5.1%。帯グラフ、終わり。障害のある人への理解を深めるために必要な取り組み。障害者、障害に関する広報や啓発を充実するが 48.4% と最も多く、次いで学校や障害学習の場で障害に対する理解を深めるが 39.6%。市民との交流の機会を増やすと、障害に関する講演会を開催するが、それぞれ 20.1%。障害のある人へのボランティア活動を推進するが 18.4% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、障害に関する広報や啓発を充実する。パーセント、48.4%。学校や障害学習の場で、障害に対する理解を深める。39.6%。市民との交流の機会を増やす。20.1%。障害に関する講演会を開催する、20.1%。障害のある人へのボランティア活動を推進する、18.4%。その他、6.1%。無回答、20.7%。全体、有効回答者数は512。横棒グラフ、終わり。障害児、学校や障害学習の場で、障害に対する理解を深めるが 77.8% と最も多く、次いで、障害に関する広報や啓発を充実するが 40.4%、市民との交流の機会を増やすが 33.3%、障害のある人へのボランティア活動を推進するが 28.3%、障害に関する講演会を開催するが 18.2% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、学校や障害学習の場で障害に対する理解を深める。パーセント、 77.8%、障害に関する広報や啓発を充実する 40.4%、 市民との交流の機会を増やす 33.3%、 障害のある人へのボランティア活動を推進する 28.3%、障害に関する講演会を開催する 18.2%、 その他 4.0%、 無回答 8.1%。 全体有効回答者数は99。横棒グラフ終わり。障害福祉サービスを利用するときに困ったこと。障害児、どの事業者が良いのかわからないが 30.8% と最も多く、次いでサービスの支給量が少ない、支給期間が短いが 15.4%、 利用まで時間がかかったが 14.3%、 どんな事業所があるか知らないが 13.2%、使いたいサービスが使えなかったが 11.0% となっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、どの事業者が良いのかわからない。パーセント、30.8%。サービスの支給量が少ない。支給期間が短い。15.4%、 利用まで時間がかかった 14.3%、 どんな事業所があるか知らない 13.2%、 使いたいサービスが使えなかった 11.0%、 どんなサービスがあるのか知らない 8.8%、利用してトラブルがあった 7.7%、 契約の方法がわからなかった、わかりにくかった 5.5%、 費用負担があるためサービスが使いづらい 5.5%、 その他 4.4%、 わからない 5.5%、特に困ったことはない 28.6%、 無回答 3.3%、 障害福祉サービスを利用している人、有効回答者数は91。横棒グラフ終わり。日頃の生活や社会参加への満足度。障害者、普通が 41.6%、 満足、やや満足が合わせて 18.2%、 不満、やや不満が合わせて 11.1% となっています。帯グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。今回調査、有効回答者数は512。満足 9.2%、 やや満足 9.0%、 普通 41.6%、 やや不満 6.4%、 不満 4.7%、 無回答 29.1%。18歳から39歳、有効回答者数は91。満足 9.9%、 やや満足 14.3%、 普通 38.5%、 やや不満 7.7%、 不満 4.4%、 無回答25.3%。40歳から64歳。 有効回答者数は247。満足 9.3%。やや満足 8.1%。普通 43.3%。やや不満 6.5%。不満 6.5%。無回答 26.3%。65歳以上、有効回答者数は161。満足 9.3%。やや満足 8.1%。普通 41.0%。やや不満 5.6%。不満 2.5%。無回答 33.5%。身体障害、有効回答者数は306。満足 8.5%。やや満足 6.9%。普通 45.8%。やや不満 6.9%。不満 3.3%。無回答 28.8%。知的障害、有効回答者数は99。満足 9.1%。やや満足 10.1%。普通 35.4%。やや不満 2.0%。無回答 43.4%。精神障害、有効回答者数は175。満足 9.7%。やや満足 12.0%。普通 41.7%。やや不満 8.0%。不満 9.1%。無回答 19.4%。難病、有効回答者数は52。満足 3.8%。やや満足 9.6%。普通 51.9%。やや不満 7.7%。不満 9.6%。無回答 17.3%。発達障害、有効回答者数は50。満足 14.0%。やや満足 10.0%。普通 38.0%。やや不満 4.0%。不満 6.0%。無回答 28.0%。帯グラフ終わり。障害児、普通が 46.5%、 満足、やや満足が合わせて 32.4%、 不満、やや不満が合わせて 17.2% となっています。帯グラフ、今回調査、有効回答者数は99。満足 7.1%。やや満足 25.3%。普通 46.5%。やや不満 11.1%。不満 6.1%。無回答 4.0%。帯グラフ終わり。地域で暮らしていくために必要なこと。障害者、親亡き後、自分の財産や権利を守ってくれるサービスの充実が 51.6% と最も多く、次いで障害のある人への理解を深めるための啓発活動や福祉教育、交流を充実すると、 地域で生活するための様々な居住環境を整備するがそれぞれ 28.3%、 タクシー券など障害のある人の外出を支援するサービスを充実するが 23.0%、 障害のある人の就労を支援し雇用を促進するが 22.1%、 障害のある人を支えるボランティアの育成や活動を支援するが 20.7% などとなっています。横棒グラフ、縦軸項目、横軸パーセントの順に読みます。項目、親亡き後、自分の財産や権利を守ってくれるサービスの充実。パーセント、51.6%。障害のある人への理解を深めるための啓発活動や福祉教育、交流を充実する 28.3%。 地域で生活するための様々な居住環境を整備する 28.3%。 タクシー券など障害のある人の外出を支援するサービスを充実する 23.0%。 障害のある人の就労を支援し雇用を促進する 22.1%。 障害のある人を支えるボランティアの育成や活動を支援する 20.7%。 自分に必要な情報をもっとわかりやすく手に入れやすくなる 16.8%。 障害のある子ども一人一人の状況に応じて適切な指導教育を進める 16.2%。 障害に応じた専門的な医療が受けられる体制を整える 16.2%。 何でも相談できる窓口をもっと多く作る 14.5%。 障害に応じた専門相談ができる場所を作る 14.1%。道路や施設のバリアフリー化など、みんなが暮らしやすい環境を整える、13.5%。災害の時に避難しやすいような支援体制を進める、11.7%。重度の障害がある人が通勤や職場で必要な支援が受けられること、10.0%。必要な在宅サービスが適切に利用できること 9.8%。 保健や福祉の専門的な人を増やす 7.8%。 在宅で医療的ケアなどが適切に受けられること 7.4%。 参加しやすい地域活動の場やスポーツ文化活動などを増やす5.5%。 デジタル機器の活用やデジタル環境の構築を進めること 2.5%。 その他 2.1%。 無回答 20.9%。 全体有効回答者数は512。横棒グラフ終わり。ワークショップの実施。本市では、障害者プランの推進にあたり、障害のある人とその家族、当事者団体及び三原市地域自立支援協議会の構成員である福祉事業所関係者等から、現状や課題についての意見を聞くことを目的に、ワークショップを毎年実施しています。主な結果については次の通りとなります。なお、掲載している意見については、実際には取り組みを行っているものもありますが、それぞれの方が感じている意見として掲載しています。丸1、働く、 学ぶ、育つ、就労、就学、発達障害など。就労、当事者、求人がない、障害者雇用といっても守ってないところがある。障害者雇用の求人はあるが、マッチングがなかなか難しい。三原市は、就労継続支援 A 型は消滅している状態。B 型は、軽作業と言いながら、結構肉体労働もある。障害者雇用の場を広げてほしい。自主製品の販売ができれば、作業所の収入も上がるので、そういう福祉ショップを市内に作ってほしい。支援者、就労を希望されている利用者の方で、通勤のための移動手段の確保が難しい方がいる。公共交通機関を使うにも不便なところに住んでいる。限られた時間の中で必要な量をこなす作業はノルマ的になり、職員中心の作業になりがち。利用者は補助的、物を持つ、運ぶなど、な作業になる。利用者主体の作業になりにくい。技術を必要とする作業、正確さや衛生面が必要な作業では、技術指導や意識づけの支援が必要となる。その支援方法などは試行錯誤を必要とする。工賃向上のためには外注を受けるなど、事業所努力が必要だが、利用者の高齢化や身体機能低下によって、新しいことが難しい。就学、支援者、子供を取り巻く課題に対して、関係機関が連携し、みんなで子供の育ちを考えることのできるような地域を作っていける体制整備をしていけるとよい。福祉事業所と学校の連携ができていない。発達障害、発達支援。当事者、当事者家族。発達障害のある人がもっと気軽に何でも相談できる場所を作ってほしい。軽い発達障害の場合、放課後等デイサービスに行ける日数が限られるが、学童保育の受け入れも難しく、放課後の居場所がない。支援者、障害者手帳を持っていない方、主に中学生以降の不登校の方や、学校の出席が続かない方の支援をしているが、家族や教員以外の支援者が少なく感じている。子供一人一人によって個人差があったり、できることが違うため、その子に合わせての援助を実行することが難しい。発達支援サービスにつなげていくにあたり、児童の発達の特性そのものだけでなく、家庭への支援が必要なことがある。
② 守る、備える、防ぐ、防災、虐待、権利擁護など。防災、当事者、災害が起こったとき、一人では避難所に避難ができない。自分の住んでいる地域の避難所の場所は知っているが、避難所に関する情報がない。どのような対応をしてもらえるのかがわからないと避難所には行けない。避難所に車椅子や松葉杖の利用者がいる場合は、車椅子などが通れる道路を確保してほしい。支援者、避難訓練はしているが、地震に備えた訓練ができておらず、重度の方の避難の仕方の検討など手がつけられていない。虐待、当事者、いじめ、差別、虐待のない安心して生活できる社会になるよう考えてほしい。支援者、虐待事案での対応は市町の担当課、 委託相談支援事業所、ご本人様のサービス等利用計画を策定している相談支援事業所、日中利用している事業所、短期入所を利用している施設などとの情報共有を密にして解決していく仕組みが必要。権利擁護、差別解消、当事者、地域で生活する中で近所の方の障害に対する理解が乏しい。障害がある人が安心して暮らせる社会を作るには、障害のない人の意識を変えることしかない。差別や偏見がいつまでもなくならない。障害者同士でも区別がいっぱいある。病気が違う、育った環境も違う。せめて障害者同士がもう少し仲良くできたらいいのにと思う。市民と障害者が交流できる場が少なく、障害への理解が進んでいないように感じる。福祉×三原のようなイベントを定期的に開催して、もっと障害のある人が三原で当たり前のように受け入れられ、生活しやすい環境づくりをしてほしい。障害を抱えていても、社会に自分たちを発信していける場が必要ではないか。支援者、青年貢献制度の知識が乏しく、提案しても受け入れてもらえない。貢献人が決まるまでに日数がかかり、ご利用者の行き場確保が大変。障害のある人の意思決定のための支援がどのように行われているのか、事業所で行っていることが適切なのか迷う。3、集う、作る、表現する。文化芸術、スポーツ、社会参加、情報提供など。文化芸術、スポーツ、当事者、当事者家族。スポーツ、イベントの機会は増えてきたが、誰もが参加できるスポーツ、イベントの場がもっと増えたらよい。定期的に開催。障害者週間に作品を出しているが、見に行きやすいところに展示してほしい。支援学校在学中は、芸術、スポーツなどの機会が豊富にあり、素晴らしい成果を上げているが、卒業すると一気にその機会がなくなってしまう。親が余暇活動先を探し同行するしかない。市が主催する教室の中に障害者が参加できるものを入れてほしい。支援者、芸術、スポーツを教える際、職員の知識や経験がないと向上が難しい。社会参加、当事者、当事者家族。親が同行しなくても参加できる障害者対象のイベントやワークショップが増えてくれると嬉しい。三原市での障害当事者の会があればと思う。月に一度くらいで、作業所 PR の日、企業 PR の日、当事者発表の日、住居相談の日、災害時の備えについて、三原市社会福祉とは、障害スポーツの日、医療の場とは、障害の歴史、障害者の闇、障害者の夢、相談など、この回で障害者の声が三原市に一つでも届くことがあればよいと思う。昔は作業所等の祭りとかがあり、地域の方々が行ってみたりして交流とかがあったが、今、コロナ禍で地域と障害者との交流がなくなった。交流できる場所を作ってもらい、差別や偏見がなくなればいいと思う。展示ブロック上に自転車、看板等を置いている状態がよくある。駐車場の障害者用スペースに止められなかった時に、お買い止めることがあるが、幅がもう少しあるといいと思う。移動支援について、通勤や通学、通所で利用できるようにしてほしい。どれも生活で欠かせない活動だと感じる。タクシーの補助を拡大してほしい。情報提供など、当事者、市民の皆さんに手話のことを少しずつ知ってほしい。 聴覚に障害のある人が地域で生活するために情報を伝えてほしい。支援者、行政側から障害のある方々への制度や支援の情報を伝えること、そして障害がある人からどんな支援が必要かと行政側へ伝える情報発信のツールがより多様化していけるようにしたら将来的にいいと感じている。障害のある人が IT 機器を使うために便利な機能や機器を教えてくれる場があるといい。4. 選ぶ、決める、暮らす。住まい、自立、相談、支援の充実など。住まい、当事者。三原市内や近辺ではグループホームも少ない。もう少しプライバシーも保てる個室型のグループホームが増えていけばいいと思う。本人が自分の楽しみや趣味を満喫できる生活を送れるグループホーム等の施設を増やしてほしい。親から離れた生活をするためアパートの家賃が高く年金で支払えない。自立度が低くてもケアを受けつつ共同生活が可能なグループホームが増えてほしい。支援者、入居者の地域移行がなかなか進まない。利用者の高齢化、入居期限を設けていないための定着化、行政事業の有効的な活用。自立、当事者、当事者家族。本人の自立度を高められるようなプログラムのワークショップなどが継続的に開催されたら嬉しい。料理、掃除、コミュニケーションなど。自立に向けて公共交通機関で移動できるようになってほしい。将来に不安しかないので、子供の将来というか、親がいなくなった後まで想像できるようなものが欲しい。親から離れた暮らしを維持するお金が基礎年金だけでは不足する。支援者、自立生活体験事業を使いやすくして、グループホームから出られるかもしれない人のチャレンジの機会を増やすと良い。相談、支援の充実など。当事者、電話で気軽に話せる窓口があると話しやすいと思う。高次脳機能障害、という病気を広く認知してもらい、障害者本人とその家族のフォローができる体制が整ってほしい。支援者、相談支援専門員の質の向上をはじめ、研修の実施、育成に力を入れていく必要があると思う。国が示しているように、機関型を三原市にも設置し、専門性を高めるべきではないかと思う。必要な福祉サービスが利用できない人がいる。生活の実態や多様な暮らし方に対応したガイドラインへと見直してほしい。保護者の都合でサービスが組み立てられ、必要でないと思われるサービスも決定せざるを得ないケースがある。強度行動障害への対応など、専門的なスキルをどう獲得するかが課題。医療行為を受けてくれる事業所が少ない。ヘルパー事業所において人材不足から支援を断られることが増えている。男性ヘルパーを選ぶことができない。いろいろな事業所を選んで同性介護が可能になるといいと思う。訓練等給付の就労継続支援 A 型や自立生活援助などの三原市にない社会資源について利用の相談や計画を検討する必要がある場合に苦慮している。日常生活用具の支給を時代に合ったものに変えていってほしい。人材確保が難しい。当事者だけでなく職員も高齢化しており対応に限界がある。経験年数の浅い職員が多いため学びの機会をどうしていくかが課題。慢性的な人材不足、募集があっても選別する余裕はなく、結果として必要とする人材ではないことが多い。